祈ります。天地万物を作り、歴史をあなたの目的に向かって導きたもう、生ける誠の神様、あなたの日に私たちを礼拝に呼び集めてくださいましたことを心から感謝いたします。どうか今見舞いにあるすべての兄弟姉妹たちを豊かに恵み祝福してくださいますように。神様、私たちは今世界の平和の行く末に深刻な不安を抱いています。日本の核燃料製造工場で立然とするような事故が起こったことに続いて、先週は核兵器の所有国であるパキスタンでクーデターが起こり、さらにアメリカでは包括的な核実験の禁止を目指す条約の批准が葬り去られました。人類の将来が一握りの人々によって脅かされています。神様、どうか私たちの世界を憐れみ、特に重要な責任ある地位にある指導者たちに落ち着きと理性を与えてくださいますように祈ります。また各地にあるあなたの教会、あなたを信じる者たちの群れをどうかお強めください。そしてそれぞれの場で平和のために、キリストの平和のために働かせてくださいますように。教会に連なるすべての兄弟姉妹たち、特に転院された加藤兄弟、引き続きつらい闘病生活を送っておられる深見兄弟、秋田姉妹のために祈ります。また心を痛めながら看病に当たっておられるご家族の上にあなたの助けがありますように。どんな時にも信仰と希望をなくすことがないように顧みお導きください。人生の悩みを抱えている友があり、また誠の信仰を求めておられる方々があります。どうかあなたの御導きをお与えください。教会学校の愛する子どもたちを、その心と体を今週もどうかお守りくださいますように。私たちはまたこの地域に住む多くの市民の方々のために祈ります。辞める方々があり、お年を召された方々があり、幼い子どもたちがあり、助けを必要とする人々がいます。どうかあなたが顧みてくださいますように。私たちの教会が少しでもそれらの方々のために奉仕ができますように、知恵と力を与えてください。今日の午後オルガンコンサートが行われますが、どうかこのことがご近所の方々に対して教会が少しでも近づきやすくなるような良き機会となることができますように。演奏者を祝福し、そこでなされるすべてのことが祝福されますように。しもべはドイツでの用事のために今週から2週間教会を留守にすることになりました。その間、教会のすべての技と兄弟姉妹のお一人お一人の生活をお守りくださいますように心から祈ります。この礼拝にあなたご自身が親しく臨んでくださり、 出席者一同に新たな喜びと希望を与えてくださいますように、この祈りを主イエスキリストの御名によってお捧げします。アーメン。
先ほど読みましたルカによる福音書の10章、良いサマリア人と良いサマリア人と呼ばれているところは大変有名な話です。でそれだけにキリスト教の世界ではある通念のようなものが通用しているということがよくあります。そしてそれが一人歩きする、そういう場合も多いと思いますね。私は行ったことありませんが、アメリカのどっかにグッドサマリタン病院というのがございます。これ各地にあると思いますが、良いサマリア人という名前を持った病院です。でこの場合はここに出てくるような福音書に出てくるような良いサマリア人の行動が病人に対する模範的な心のこもった医療活動、あるいは看護、そういうものとしてイメージされていると思います。でこれはこれで立派なことであります。あるいは福祉活動を行う団体がこの良いサマリア人という名前をつけている場合があります。でこれはあらゆる慈善行為の模範として行動が理解されているということなんでしょう。でそういうふうに一種の通念のようなものがすでにこの良いサマリア人の話については出来上がっている、そういう感じがしますが、で私は今日は少し違った角度からこの話を読んでみたいと思っています。でこの箇所はある律法学者の質問から始まっています。で何をしたら永遠の命を受け継ぐことができるかという問いであります。でこの問いは真面目な問い、人生の根本的な問いであります。何をしたら永遠の命を受け継ぐことができるか、これは形を変えて私たちはいろんな言葉で考えていることがあると思いますが、人は一体何のために生きているのか、どうしたら本当に意味のある人生を送ったと言えるのか、でそんなような言葉で考えてもそう間違いではないと思います。で人はお金を儲けるためにだけ生まれてくるのでありませんし、事業の成功とかこの世の栄達とかそういったことが人生の究極の目標であるというわけでもありません。で一番深いところで私たちが考えておりますのは、神様が、他の誰でもなく神様が、すべてを知りたもう神様が、お前はよく生きたと、そういうふうに言ってくださるような人生、そういうことじゃないかと思います。一生を終わるときにその神様が、お前には弱いところもあるし、たくさん失敗や間違いを犯したけれども、良い人生を送ったなと、そういうふうに言ってくださるかどうか、完全無欠な生涯ということではありません。どんな人でも、たくさん生きている間には、たくさんの失敗や間違いを犯します。それはいいんです。そういうたくさんの間違いや失敗を犯したけれども、お前は良い人生を送ったなと、 神様からそう言われるような人生の根本的な問題なんだろうと思います。どうしたらそうなれるか。で、この立法学者はこの真面目な人生の根本問題をここで提出しますが、この問いに対してイエスは26節にこう言われました。立法には何と書いてあるか、あなたはそれをどう読んでいるか。まあいわば反問なさったわけですが、この問いの意味は、あなたは立法の専門家だ、だから立法に書いてあることをよくわかってるだろう、何と書いてあるか、それ知ってると思うがと言って、その問いをこの学者に投げ返されたわけだと思います。で、そうしますと、すぐ彼は、この律法学者は、律法の中に、旧約聖書の中に書いてある二つの言葉を持って答えました。で、一つは先ほどお読みしたレビ記の19章ですが、後の半分は、で、前の半分は、同じ旧約聖書の申命記に出てくる言葉です。そこをちょっと参照してみたいと思います。申命記の6章ですが、291ページです。旧約聖書の申命記6章の4節から5節までを読みますと、聞けイスラエルよ、我らの神主は唯一の主である。あなたは心を尽くし、魂を尽くし、力を尽くして、あなたの神主を愛しなさい。これはすべてのユダヤ人が自分たちの生き方の根本的な形であると、こういうふうに生きなければいけないというふうに、自分にも、言い聞かせ、そして子どもたちにも繰り返し教える、そういう基本的な言葉ですね。6節以下には、今日私が命じるこれらの言葉を心に留め、子供たちに繰り返し教え、家に座っている時も、道を歩く時も、寝ている時も、起きている時も、これを語り聞かせなさい。さらにこれを印として自分の手に結び、覚えとして額につけ、あなたの家の戸口の柱にも門にも書き記しなさい。で、これが申命記6章です。そしてレビ記の19章の18節というのは、先ほど読みましたところにありますように、隣人を自分のように愛しなさいという言葉です。で、この2つの言葉が律法の中に出てきますと、この律法学者はそう答えたんです。で、正確な知識と言うべきでしょう。で、旧約聖書にはたくさんの言葉がありますから、それを一つ二つの言葉で要約するっていうことは容易なことではありませんが、イエスご自身がなさったように、で、この律法学者もそれを神に対する愛と、それから隣人に対する愛という、その二つの言葉で要約しました。これは極めて正確です。ところが、この律法学者はもともとイエスを試そうとしてさっきの問いを投げかけたと聖書には書いてあります。25節にそう書いてあります。イエスを試そうとして、つまり不純な動機を持っていたのです。で、質問そのものは極めて真面目な質問でありましたし、彼の知識も極めて正確でしたけれども、しかし動機が不純でした。イエスを試そうとした。で、このことによって、真面目な人生の根本問題はすでに歪められています。で、このことは私たちを深く考えさせないでしょうか。 私たちは知識を持つために一生懸命努力します。そして良い言葉、素晴らしい言葉を語るためにも努力します。しかしそれだけでは人生にとって本当に大切な問題が台無しにされることがある、そういうことだろうと思います。でそれだけではありませんでした。でこの律法学者はイエスに、まあ、ある意味で褒められたわけですね。正しい答えだと言ってイエスはそれを認められました。でその後でイエスが続けてそれを実行しなさいと言われたときに、この人は29節に自分を正当化しようとしてと書いてありますように、まあある意味では開き直るわけですね。自分を正当化しようとして、では私の隣人とは誰のことですかと、そういうふうに反問したということであります。でこの問いを手がかりにしてイエスは良きサマリア人の話をなさいました。そうルカは書いています。ですからこの有名な良きサマリア人の例えは、何か親切な見知らぬ人についての独立した物語っていうんじゃなくて、私の隣人とは誰のことかというその問いに答えるためのお話であったと、そのことがわかります。ユダヤ人の常識では隣人というのはユダヤ人の同胞のことでした。レビ記の19章のさっき読んだ13節以下のところには隣人とか同胞とか兄弟とかいった言葉が入り混じって現れます。で、煩わしいようですがもう一度そこのところを開いてみたいと思います。192ページ13節以下、あなたは隣人を虐げてはならない、奪い取ってはならない、雇い人の労賃の支払いを翌朝まで延ばしてはならない、耳の聞こえぬものを悪く言ったり目の見えぬものの前に障害物を置いてはならない、あなたの神を恐れなさい、私は主である。あなたたちは不正な裁判をしてはならない、あなたは弱い者を偏ってかばったり力ある者におもねってはならない、同胞を正しく裁きなさい、民の間で中傷をしたり隣人の生命に関わる偽証をしてはならない、私は主である。心の中で兄弟を憎んではならない、同胞を率直に戒めなさい、そうすれば彼の罪を負うことはない、復讐してはならない、民の人々に恨みを抱いてはならない、自分自身を愛するように隣人を愛しなさい、私は主である。でこういうふうにその隣人とか同胞とかあるいは兄弟とかいう言葉が入り混じって現れてまいりますけれども、これはすべて同じ民族のユダヤ人の仲間のことを指しています。その枠の中で語られています。この律法学者がさっき私の隣人とは誰のことですかと反問したと申しました。で、この問いの裏にはこういう気持ちが隠れていたのではないでしょうか。隣人なら私はもう愛している、大切に思っている、同胞は大切だ、それは今さら問うまでもない、当然のことだ、そういう気持ちがあって、それなのになぜわざわざ隣人を愛しなさいなんていうことを改めてイエスは言うのか、でそういうことに対する疑問ではなかったでしょうか。当然のことじゃないか、隣人とか同胞兄弟同じ民族の仲間たち、その人たちのことを大切に思うというのは
これは当然のことではないか、何も今更改めてそんなことを言うことはないんじゃないか、でそういう気持ちがこの、 立法学者の問いの裏には隠されていたように私には思えて仕方がありません。隣人というのはですから当然のこととして自分の同じ民族、同じ国、その同胞のことです。それが考えられています。でこのような考えは何もユダヤ教に限ったことではありませんでした。人類は長い間、そして今に至るまで、地縁、同じ土地に住む縁、血縁、同じ血につながる縁、そういった地域的な価値観、これをほとんど絶対のものとしてきましたし、今もそのようなしがらみから解放されていません。でどの国の指導者も自分の国のため、自分の民族のために血を流すことを国民に要求いたします。いつぞや日本の有力な政治家が靖国神社のようなものをちゃんと国で守って丁寧に保護するというようなことを、そういう備えがなければ若者たちがこれからどうして国のために血を流すことができるだろうか、そのことのためにも必要だということを申しました。 PKO の論議に際してはそういった政治的な指導者たちは、日本はお金だけ出して血も汗も流していないということを言いました。で、この PKO の場合は国際社会ということが念頭にありましたから、ちょっとその話題の性質は違いますけれども、指導者というものは国民が自分の国のために血を流すことを要求します。靖国神社国営化論の基本的な動機はそれです。そして先日来問題になっております日の丸君が代をめぐる議論の中でもこのことははっきりと現れました。で地域的な価値観というものがどこの国でも大変強くありまして、そしてそれに従って人は生きるべきものだ、だから隣人というのは同じ国、同じ民族の仲間のことなのだと、それは当然のことだというのが、世界各国に共通する考えだと思います。しかし本当にそうでしょうか。昨日の土曜日の朝日新聞の折々の歌という小さなコラムがあって、大岡誠さんが大変素晴らしい選択をして歌や俳句やそういったものを紹介してくださっていますが、その中に昨日は沖縄の歌人平浩二氏の和歌が載っていました。こういう歌です。民族の虐げられし怨念の、怨念というのは恨みの思いですね。民族の虐げられし怨念の、立ちがたく今に日の丸を疎む。疎むというのは、疎んじるという字が使ってありますが、民族の虐げられし怨念の、立ちがたく今に日の丸を疎む。こういう歌です。沖縄の人たちが苛烈な地上戦の最中に日の丸を掲げた日本軍によってひどい目に遭ったということは広く知られています。日の丸を掲げた日本軍が沖縄の人たちに対して何をしたか、その恨み怨念が立ちがたくて
今でも日の丸を好きになれないと、そういう歌です。民族の虐げられし怨念の立ちがたく今に日の丸を疎む。遅延とか血縁とかいった地域的な価値観というものはその程度のものではないでしょうか。でイエスはこの良きサマリア人の話の中で遅延とか血縁とかを中心とする価値観を実に軽く乗り越えています。今から2000年前にこういうことができたというのは驚くべきことです。彼はこの話の中でユダヤ人が決して交際しようとしなかったあのサマリア人をこの中に登場させます。そしてその人がそういった地域的な価値観を超えて隣人になったと言います。決して付き合いをしなかったユダヤ人に対して隣人になった。そして律法の専門家に向かって言って、あなたも同じようにしなさいと、そう命じました。それが今日の話のポイントではないでしょうか。言ってあなたも同じようにしなさい。遅延とか血縁とかそういう狭い価値観に縛られてその中でだけ物事を考えるんではなくって、それを乗り越えなさい。それを乗り越えてあなたも言って同じようにしなさい。で、同じ昨日の新聞ですが、今年度のノーベル平和賞が国境なき医師団という団体に与えられることに決定したという記事が載っておりました。で、この国境なき医師団という団体は1971年にアフリカでビアフラ内戦というのが今のナイジェリアだと思いますけれども、この民族紛争ですね、大変激しい内戦が戦われて、ビアフラ内戦と言っておりますが、これを機会にフランス人のお医者さんたちが結成した非政府組織 NGO です。で、現在世界の23の都市に、支部が置かれておりまして、東京にもあります。で、私も時々寄付を送ります。で、本部はベルギーのブリュッセルにあるんですが、で、そういう団体です。で、受賞の理由はこの団体が戦争や天災などで医療が緊急に必要とされる地域があると、すぐさまボランティアの医師や看護婦さんを派遣する。そして、一つの鉄則がありまして、固い原則がありまして、それは犠牲者には専門医療を受ける権利があるということだそうですが、その、基本原則に従って地域や政治状況に関わりなく人道援助を行う。で、高度の独立性を維持して紛争の解決にも寄与したと。で、それが受賞の理由です。で、私はとても嬉しく思いました。この団体がノーベル平和賞を受けたということについて。で、ノーベル平和賞といっても時にはいかがわしい決定もあります。なんでこんな人に平和賞が贈られるのかって、ことに政治家の場合はこれはちょっと納得できないケースが多いですね。マザー・テレサのような人は別いいですが、何かスキャンダルにまみれた政治家がノーベル平和賞を受けたっていうニュースを聞くと、私たちはこれはどうもという気持ちになります。そういういかがわしい決定もありますけれども、今回の決定は良かったと思います。何よりも国境なきというのがいい。
遅延とか血縁を中心とするその地域的な価値観によって動くんではなく、そういうものを御所を大事に守っていくのでもなく、それを乗り越えた人々の働きで、そういうふうにしなければ人類に明日はないんじゃないでしょうか。で、核の問題でも平和の問題でも環境の問題でも、すべて人類が直面している大きな問題というのは地球全体という普遍的な価値観によって取り組まなければ決して解決しない問題ばかりです。で、このことに現代人は薄々気づいていると思いますが、それでも依然としてその地域的な価値観にしがみついているところがありはしないか。で、今日の箇所は21世紀に向かう私たちの世界の基本的な価値観といいましょうか、生き方をすでに2000年前に暗示した箇所として私たちは読むべきだと思います。祈ります。神様、私たちの心は大変狭うございます。どうか狭い心をあなたの力によって入れ替えていくことができますように。狭い心によってではなく、全世界のすべての人々があなたのお作りになったこの世界の中に共に生きているということを念頭に置いて、全世界的な主イエスが示してくださったような広い価値観によって行動し、ものを考えていくことができますように私たちをお導きください。この祈りを御名によって御前に捧げます。アーメン。賛美歌531番。